フィリピの信徒への手紙第4章の10節から14節まで。さて、あなた方が私への心遣いをついにまた表してくれたことを、私は主において非常に喜びました。今までは思いはあってもそれを表す機会がなかったのでしょう。物欲しさにこう言っているのではありません。私は自分の置かれた境遇に満足することを習い覚えたのです。貧しく暮らすすべも豊かに暮らすすべも知っています。満腹していても空腹であっても、物が有り余っていても不足していても、いついかなる場合にも対処する秘訣を授かっています。私を強めてくださる方のおかげで、私にはすべてが可能です。それにしてもあなた方はよく私と苦しみを共にしてくれました。9月にはあの緑幼稚園のお誕生日会にお招きを受けてお話をしてきました。久しぶりに子どもたちの前に立つと、とてもあの元気をいただいてですね、とても楽しく帰ってきました。で、9月の誕生日会は8月が幼稚園お休みなので、8月9月と一緒にやるということで、私もあの誕生日を迎えましたので一緒にお祝いをしてもらいました。誕生日をあの迎えた子どもたちは園長先生から、一人一人になんか誕生日ノートみたいなですね、絵本みたいなものを渡されていて、でそこにあの何に将来なりたいかってことがどうも書かれているみたいですね。で、とても面白く聞いたんですけど、あの男の子の多くはですね、やっぱりスーパーヒーローになりたいんですよね。仮面ライダーな、今何でしょう、なんとかっていうのがあってんでしょう。それになりたいっていうのがすごい多かったですね。自分も昔そう思うと、自分も同じだなと、微笑ましい限りだなと。でもなんでこう仮面ライダーになりたいとかウルトラマンになりたいとか思うんかなと思うと、やっぱり強くなりたいっていう、かっこよくなりたいっていうことなんかなというふうに思います。でも大体小学校中学校になってくると、本当の強さっていうのは何かっていうのを学んでいって、それがヒーローではないというのを思っていくんでしょうけど、それまではやっぱり強さとか、やっぱりそのかっこよさとか、それを求めていくのかなと思います。で、パウロはフィリピの教会からの贈り物に対して感謝の手紙を書いています。それがこのフィリピの信徒への手紙の中で方々に散らばっています。その感謝の手紙の中で、フィリピの人々の心遣いに感謝していると書いてあります。この心遣いという言葉はあまり聖書には出てこないんですが、今日はこのパウロは心遣いに感謝する。で、この心遣いとはじゃあ何かっていうと、パウロが会っている困難であるとか苦しさであるとか境遇であるとか、それを共にするっていうフィリピンの人たちの意思っていうんですかね、心、それを彼は心遣いというふうに言っています。それを表してくれた喜びを今日は語っているし、それに感謝しています。パウロは自分の置かれた境遇に満足することを習い覚えたというふうに今日は言っています。貧乏でも豊かでも空腹でも満腹でもありのままに生きていけると、そういうふうに今日宣言しています。なぜそれができるかというと、私を強めてくださる方のおかげ、私を強めてくださる方の力で、私は全てが可能です。そういうふうに言います。全ては主に支えられている、主の力によって支えられている、本当の強さっていうのはやっぱりそこにあるんだという、そういうことかなというふうに思います。それがパウロの確信なのでしょう。ある禅宗のお坊さんの手記を昨日は読んでいまして、その禅宗のお坊さんはお布施稼ぎが本当の生き方ではないと悟ったお坊さんの話でした。これもう江戸時代の話だと思うんですね。で、お布施稼ぎばっかりするお坊さんに対して自分は違うという生き方をしようと思って寺を飛び出した。で、物乞いするわけにもいかず、さして商売をするほど俗物でもないと自分はお坊さんは考えていたんですね、悟っていた。で、いろいろ考えた挙句、誰かにわらじの作り方を聞いて、毎日わらじを作って人の良くところに、よくこう通るところに置いて、あとは信用商売ですね、わらじをもらったらここにお金をこう 入れてくださいって竹の筒を置いていた。で、毎日そういうことを繰り返して、で夕方になると竹の筒の中のお金を取って生活していたという、まあ、そこまで言うと、まあ、そうかなと思う。である時に悪ガキがいっぱい来ましてですね、それを知ってその竹の筒のお金を盗んでですね、その代わりに馬糞をいっぱいこう入れたっていうんですね、そういう出来事があったんですね。でそうとは知らずにこのお坊さんはいつものように夕方にお金を取りに行くんですね。そうするとお金でなく馬糞が入っていた。でここでこのお坊さんはどうしたかですね、その話がすごく印象深いんですけど、彼はこれはいたずらとは考えなかったんですね。で何て言ったかっていうと、自分の家に帰ってですね、大きく何か書を書いたんでしょう。我が食尽きたり、そして、何も食べないで座禅したまま成仏したという、なんか深い話のように聞こえてくるんですよね。普通いたずらと考えればいいんですよね。いたずらと考えていてそれを取り除けてまたやればいいんですけど、そうじゃなくして我が食尽きたりって言って、もう何も食べずに成仏して死んでしまった。こう外からのものを何者にも惑わされない生き方というのがこの話なのかな。あるがままっていうのは多分もう与えられないがそれまでよという、それは全て神が決めたことであってその通りに生きていくのだということなんだろうなと、まあ、その話を今日ですね、パウロの話を聞きながら思い出したのです。まあ、パウロは私を強めてくださる方のおかげで私には全てが可能です。だから空腹でも満腹でも貧しくても裕福でも生きてても死んでても全てが可能だということなんでしょう。まあ、パウロがあるがままに生きていけるのはそこに復活の主の力があって、その復活の主の力が彼を支え守り導いておられるからです。そのお力というのがイエス様の御言葉と福音ということでしょう。彼を支えているのはこの2つだというふうに思います。まあ、その恵みに生かされるときに私には全てが可能だというパウロの言葉、それをこう今日は聞いていますし、私を強めてくださる方のおかげで全てが可能だという生き方を私たちはもう一度心に留めていきたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。パウロは私を強めてくださる方のおかげで私には全てが可能だというふうに今日教えてくれました。どうか私たちの中にもあるイエス様の御言葉と福音の力が私をして全てのことを可能とさせてくださいますように。どうか御言葉に寄り添って今日も生きていく力が与えられますように導いてください。今日も大江教会、宇都教会にその信者、求道者、牧師、牧師の家族、一人一人を霊においても健康においても支え守り導いてください。病のところにある兄弟姉妹、看病される家族一人一人に今日もあなたの癒しの力と慰めとを与えてください。悩みのうちにあるもの、絶望の淵に追い込まれているものがあるならば、主が寄り添ってくださり、力を与えてくださいますように。今日も一日あなたが共にいて、あなたから与えられている働きが十分になすということができるように、イエス様が共にいて、私たち一人一人を祝福してください。この祈り、主イエスキリストの名を通して、御前にお捧げいたします。アーメン。